AI 半導体競争の新基準トークンアタリスト。生成 AI 市場では最高の演算性能だけでなく、一定の品質と応答速度を保ちながら、トークンをどれだけ安く生成できるかが重要になった。カスタム ASIC、ラックスケールシステム、メモリネットワークの最適化が競争の鍵だが、コストはチップの使用だけでは比較できない。AI サービスが拡大するほど、繰り返し発生する推論コストが製品の価格と収益性を直接左右する。トークン当たりコストはチップ価格ではなく、電力、メモリ、ネットワーク、利用率、ソフトウェア、モデル品質を含む総コストで算出しなければならない。Google、AWS、Microsoft、Meteor は、自社のワークロードに合わせたアクセラレーターによって、コストとサプライチェーンを管理しようとしている。NEVB8AMD は、汎用性開発エコシステム、ラック単位の最適化を組み合わせ、カスタムチップに対抗している。実務でより有用な指標は、単純なトークン当たりコストではなく、品質と再試行を反映した成功タスク当たりコストである。生成 AE 半導体の競争基準は、最大演算量から実際のサービスとしての経済性へと広がっている。業界で非公式に使われる塗損比とは、トークンのコストパフォーマンス、すなわち一定の費用や電力でどれだけ多くのトークンを有効に処理できるかを意味する。しかし、最も安いトークンが必ずしも最も経済的な結果を生み出すとは限らない。モデルの精度、応答遅延、再試行回数、データセンターの利用率まで合わせて測定してこそ、実際の競争力を判断できる。塗損比とは何か。トークンは、言語モデルが入力を読み取り、出力を生成する際に使用するテキスト処理単位だ。API 事業者は通常、入力トークンと出力トークンを区別して価格を設定し、キャッシュされた入力には別料金を適用することもある。塗損比は正式な会計用語でも、標準ベンチマークでもない。実務では次の指標を区別する必要がある。指標意味見落としやすい要素、1ドル当たりのトークン数同じ費用で処理したトークン数品質、遅延、入力出力価格の差1秒当たりのトークン数生成処理速度、同時ユーザー数と最初のトークンの遅延、1ワット当たりのトークン数電力効率、冷却と電力変換の損失、サーバー当たりの処理量、サーバー、またはラックの総処理量、低い利用率と待機時間成功スクあたりのコスト目標を完了するためにかかった総費用、再試行、ツール呼び出し、失敗した経路、トークンあたりの総コストは、概念的には次のように捉えられ、トークンあたりの総コスト、原価償却プラス電力冷却プラスメモリネットワークプラス運用費プラスソフトウェア費用、有効処理トークン。ここで有効処理トークンとは、単純な生成量ではなく、サービス品質基準を満たしたトークンを意味する。モデルごとに、トークナイザーと回答の長さが異なるため、100万トークンあたりの価格だけを直接比較すると、歪みが生じる可能性がある。推論コストが半導体競争を変える理由。サービスが利用されるたびに費用が繰り返し発生する。大規模学習は、莫大な費用が集中する段階だが、完全な1回限りの資質ではない。事前学習後も、ファインチューニング、強化学習、評価、新バージョンの学習が繰り返される。それでも、ユーザーがリクエストするたびに発生する推論コストは、サービスの成長とほぼ歩調を合わせて増加するという点で、ビジネスモデルにより直接的な影響を与える。Stanford AE Index NIX2025 は、一定水準のモデル性能を提供する推論コストが急速に低下したと分析した。これは半導体の改善だけでなく、小型モデル、量子化、推論エンジン、競争の拡大が合わせて生み出した結果だ。単価が下がれば、より多くの機能が経済性を得る一方、使用量の増加が単価低下を操作するジェボンズ効果も生じ得る。AI エージェントがトークン使用量を増幅する、一般的なチャットボットでは質問と回答が比較的短く終わる。一方、AI エージェントは 次の作業を繰り返すことがある。計画の策定と修正、長い文書またはコードリポジトリの読み取り検索、データベースターミナルなどのツール呼び出し、実行結果の確認とエラー修正、複数候補の生成と評価、作業ステップが長くなるほど、入力コンテキスト、中間推論、ツールの結果、再試行が蓄積する。エージェント時代には、モデル呼び出し1回の価格よりも、一つの業務を正常に完了するためにかかった総費用が重要だ。電力と設備が実際の供給限界を生み出す。AI アクセラレーターを確保しても、受電設備、冷却、高帯域幅メモリ、ネットワーク、データセンターのスペースが不足していれば稼働できない。したがって、1ワットあたりのトークン数と1ラックあたりのトークン数は、電気料金の削減以上の意味を持つ、限られた電力容量で提供できるサービス量を決定するためだ。トークンあたりのコストを下げるハードウェア戦略1。特定のワークロードに合わせた独自アクセラレーター、汎用 GPU は、多様なモデルと演算をサポートするが、その柔軟性にはコストが伴う。大規模クラウド事業者は繰り返し実行する社内ワークロードを分析し、不要な機能を減らしてデータ移動経路を最適化できる。企業公開されているアクセラレーター系列、主な方向性解釈する際の注意、 Google TPU、Iron Module、コンパイラ、クラウドインフラの共同設計、有能社内環境外でも効率が再現されるとは断定できない。AWS、Trainium、インフランシア学習と推論に合わせた AWS 専用チップ、およびニューロンソフトウェア対応するモデル移植コストを確認する必要がある。マイクスオマウマヤシャク Azure。 AI ワークロード向け独自アクセラレーター、公開仕様だけでは商用ワークロードのコストを算出しにくい。ミテラ MEIA レコメンドランキングなど、大規模な社内推論ワークロードの最適化、すべての生成 AI モデルを代替する汎用 LLM チップではない。 Google が2025年に公開した Ironwood は、推論を中心に設計された第7世代 TPU だ。これは特定の Gemini モデル一つだけに固定されたチップというより、Google のモデル、Xshale コンパイラ。データセンターを合わせて最適化する垂直統合戦略として理解する方が正確だ。独自チップの目的は、チップの購入費削減だけではない、供給スケジュールの管理、電力効率の改善、社内ワークロードの最適化、外部サプライヤーに対する交渉力の確保が複合的に作用する。2、ラック全体を1台のコンピューターとして設計。大規模モデルは1つのアクセラレーターのメモリには収まらないため、複数のアクセラレーターに分散される。この時性能は個々のチップの演算能力よりもアクセラレーター間の通信速度、メモリ帯域幅、ソフトウェアスケジューリングに左右されることがある。 NVIDIA Blackwell プラットフォームは、 GPU、CPU、NVWin、ネットワーク、ソフトウェアを統合するラックスケールのアプローチを前面に打ち出した。 AMD も Instinct アクセラレーター、オープンなソフトウェアエコシステム、ラック単位のシステムを強化している。この競争では単一チップのベンチマークよりも次の要素が重要だ。1ラックで同時に処理できるリクエスト数、アクセラレーター間で重みと KB、軽視を移動するコスト、障害発生時に乗った機器を活用する能力、電力供給と量上限内で維持される持続性能モデルを実際にデプロイするまでに必要な開発時間。ラックの価格が高くても、利用率と処理量が十分に高ければ、トークンあたりのコストは低くなり得る。反対に、安価なチップでもソフトウェアの未成熟や通信のボトルネックによりアイドル時間が長ければ経済性を失う。 3. ウェハースケールで通信境界を減らす。 C-Leverage は、一般的な複数の個別台の代わりにウェハーサイズのプロセッサを使用、 WSE 系列を開発した。大規模な演算リソースとメモリ帯域を1枚のウェハーに配置し、既存クラスターで発生するチップガン通信の一部を減らすアプローチだ。 ウェハースケール構造は低遅延と高スループットを狙えるが、すべての通信をなくすわけではない。複数のシステムを接続したり、大規模モデルを運用したりする際には、外部メモリ、ネットワーク、障害復旧、コンパイラが依然として必要だ。特定モデルの1秒あたりのトークン記録も、精度、バッチサイズ、コンテキスト長、出力条件が異なれば、直接比較できない。4. メモリとデータ移動を優先的に最適化推論では、演算自体よりもモデルの重みと KVE 形式を移動する過程がボトルネックになりやすい。特にトークンを一つずつ生成するデコード段階はメモリ帯位幅の影響を大きく受ける。ハードウェア事業者が高帯域幅メモリ、チップレット、高速インターコネクトより大容量のキャッシュを重視する理由はここにある。演算性能の数値が高くても必要なデータを適時に供給できなければ、実際のトークン処理量は増加しない。5. ハードウェアと推論、ソフトウェアを共同設計。塗損比は半導体だけで決まるものではない。同じハードウェアでも、次の手法によって処理量が大きく変わることがある。量子化、重みと演算精度を下げ、メモリ使用量と演算量を減らす。連続バッチング、到着時間が異なるリクエストを効率的にまとめる。プレフィックスキャッシング、繰り返されるシステムプロンプトとコンテキスト計算を再利用する。陶器的デコーディング、小型モデルがトークン候補を作成し、大型モデルが検証する。プリフィーディーリー分離、入力処理と出力生成を別々のリソースに配置する。ソモデルルーティング、ミクスチュー、ルーロフ、エクスパーツモデルで必要な一部のエキスパートだけを有効化する。カスタムチップはコンパイラとモデルが合わせて準備されてこそ効果を発揮する。QDA が NVDA の重要な防衛線である理由も、ライブラリ、開発ツール、最適化の知識、人材まで含むエコシステムがすでに蓄積されているためだ。NVDA 依存はなぜ急速になくならないのか。独自チップや AMD アクセラレーターを導入する企業も NVDA システムを併用することがある。これは戦略上の矛盾というよりワークロードの分散に近い。MEDIA の罪の通りだ。QUDA と幅広い AI ライブラリのサポート、新規モデルを迅速にせる汎用性サーバー、ネットワーク、管理ソフトウェアを網羅する開発者と運用人材の経験蓄積、クラウドとサーバーメーカーにおける幅広い供給一方、独自 ASEC は、安定して反復される大規模ワークロードで強みを得やすい。したがって、市場は一種類のチップが全てを代替するのではなく、汎用 GPU と特化型アクセラレーターが役割を分担する構造へ発展する可能性が高い。塗損比の比較で必ず統制すべき条件、企業が発表した最大性能やコスト削減率は、同じ条件での独立ベンチマークでなければ直接比較できない。少なくとも次の条件を揃える必要がある。比較条件コストに及ぼす影響モデルとパラメータ数、必要メモリと演算量が異なる数値精度 FP8、BF、ENT8 などで、速度と品質が異なる入力出力の長さ、プリフィルとディコーディの比率が異なるバッチサイズと同時リクエスト、スループットと遅延のバランスが異なる最初のトークンの遅延、リアルタイムサービスの体感品質を左右する稼働率、固定費を実際の処理量で割る基準となる電力の測定範囲チップのみを測定したか、冷却ネットワークまで含めたかが異なる応答品質、短くても不正確な回答は再使用コストを生む MML Renounce の MLPL Inference のようにモデル、シナリオ、品質条件を明示した結果は比較的有用だ。ただし公開ベンチマークも実際の企業におけるモデル構成、地域別の電力コスト、トラフィックパターンを完全に再現することはできない。単純なトークン価格を超えて成功タスクあたりのコストへトークンは測定しやすいが、最終成果物の価値を直接示すものではない。モデル A がモデル B よりトークン価格は低くても、より長い回答を生成したり、 頻繁に失敗したりすれば、一つの業務を終えるための費用はかえって高くなる可能性がある。エージェントサービスには次の計算がより適している。成功タスクあたりのコストをモデルツールインフラの総費用、高品質基準を通過したタスク数、ここにはトークン費用だけでなく、検索 API、コード実行データベース、人によるレビュー、失敗した思考、遅延による費用も含まれる。これは、単純な性能競争や塗装美をめぐる議論で見落とされがちな観点だ。公開情報と確認されていない数値を区別する方法、製品ロードマップと半導体市場の見通しは頻繁に変更される。提供資料に含まれる一部の名称や数値のうち、公式製品文書や再現可能なベンチマークで十分に確認されていない項目は、確定した事実として使用しなかった。例えば、特定モデル専用とされる Cruise in Beanie Chloe Fable Go、特定の未公開モデルにおけるシェイブリーベイズの速度、チップ別の100万トークンあたりの固定費用、将来の市場シェアの数値がこれに該当する。また、次のような表現は条件を確認する必要がある。最大10倍の効率、比較対象精度、システム範囲を確認する必要がある。トークン費用を 50% 達減、モデル、地域利用率、減価償却の条件が必要だ。1秒あたり数百トークン、単一ユーザーの速度なのか、全体の処理量なのかを区別する必要がある。That's NMBPBA、完全な置き換えなのか、一部の社内ワークロードの移行なのかを確認する必要がある。投資やインフラ調達の判断には、発表資料だけを使用せず、独立ベンチマーク、実際の供給スケジュール、ソフトウェアのサポート範囲、総保有コストを合わせて検討する必要がある。市場の結論、AI 半導体競争は、最高速度だけを競う段階から、品質基準を満たすトークンとタスクを、どれだけ低い総費用で生産できるかを競う段階へ移行している。カスタム SC は繰り返される大規模ワークロードで高効率を追求し、汎用 GPU は柔軟なモデルサポートと成熟したエコシステムで対抗する。ラックスケール設計、メモリ対比幅、ネットワーク電力、推論ソフトウェアは、チップ自体と同じくらい重要になった。結局、勝者を分ける指標は、単純な1秒あたりのトークン数や100万トークンあたりの価格ではない。実際のトラフィックにおける品質、遅延、利用率、電力制約を反映した成功タスクあたりの総コストが、より正確な基準だ。